の話、メイスン来たりの提供でお送りいたします。こんばんは、小長和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは海南市名坂にあります千年寺ご住職の中西康夫さんです。中西さん、こんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いします。まあ、先週は人工肛門をつけてらっしゃるねオストミーの皆さんがなかなか外へ出た場合トイレに入るのも大変だというような話を中心に伺ったんですが、もう実際にその人工肛門をつけざるを得ないような状況になるというのは、それは例えばがんでもですね、直腸がんによるためにそういうケースになるということがほとんどなんですか？
正確には分かりませんけどね、まあ、直腸がんの人が多い、
圧倒的に多いんです
か？多いですね。それから交通事故で直腸切断と若い人でも、そういう場合もありますね。
まあ、私実際にもちろん体験してなくて、なかなか皆さんのお悩みとか苦しみっていうのは直接分かりにくいんですけれども、特に今思ったのは、例えば若い方とかですね、あるいは女性の方なんかは余計男性よりももっとその恥ずかしさという面では大変じゃないかって聞いたんですが、
それ大変ですね。
そういう人、皆さんの、まあ、その外出先での不便さも合わせてですね、直腸がんからなるケースの場合はがんとの不安とも戦わないといけないんですよ ね。この辺ご住職いかがなんですか？
やっぱりがんを手術したその後ですね、再発っていうんですか、しないかという不安にやっぱりずっと苛まされてると。で、まあ、通称5年経ったら大丈夫やと、
まあ、まあ一般的にはそう言われてますよね。
言われてますけども、まあまあその間、例えば私直腸がんの手術をして、同じように3人しましたけども、そのうちの2人の方は亡くなりましたからね。
はあ、じゃあそういう話がもし仮にですね、自分の耳に入ってきた場合、余計その再発の不安に苛まれるっていうケースが多いんでしょうね。そうするとご住職はお寺のですね、ご住職のお立場で当然心のケアということもですね、患者の皆さんのそういういろんな相談事もお受けになるとは思うんですが、その辺はどんな形で今ご指導されてらっしゃるんですか？
指導という、まあ、偉そうなことはできんですけどね、まあ人間生まれたらいつまでも生きてないんではなしに、いつかはまあまあ死ぬわけですから、ただ期限がないのでね、永久に生きてるようには思いますけれども、実際は分かりませんけど、ま
あ、もう命であるもの全てね、もう亡くなるのは 100% 分かってるわけですから、
だからどうこの死ということを自分の課題として考えるかという問題になっていくわけね。まあ、だから死ということに目を背けないで、やっぱり自分の課題として死という問題を自分でまず考えるというのが一つあると思うんですね。
それはオストミーの患者の方はですね、まあ、一般でも特にそういうその病気にかかった方じゃない方でも心の病というか精神的な悩みを持った方たくさんいらっしゃいます。でも合わせてですね、そういう病気でね人工肛門つけている方っていうのは余計なんか悩みが深いというか、
まあ5年経ってね、もう何でもないという人はあんまりそのね、大学の難をクリアした人はまあまあないですけども、いつまた起こらへんかという不安のある人は、いっぱいおられますね。
どうでしょう、ご住職の立場でそういった人たちの心のケアの問題をしていかなければならないのが一つありますね。日本オストミー協会の和歌山県支部の副部長、副支部長をしてらっしゃるお立場で、そちらの協会の方の活動もこれから、まあ、どんどん深く幅広くやっていかれるでしょうけども、その辺その兼ね合いでですね、これからご住職自身こうされたいということありましたら。
だから人工肛門つけてるの、我々は病人かって言うとですね、病人ではない、
決して病人じゃない
ないと。 だからまあ普通の人と同じように生きていこうと、
うん、
これがまあ基本的な考え方だと思うんですね。
普通の人と同じようにっていうのはつまり日常生活普通の人と変わりなくその外出を本当に気軽にですねできるっていうそういうことですよね。
そういう風にまた挑戦していくっていうんですか、
うん、
引きこもらないでね、積極的に、健常者と同じように、な生活を目指すと、
うん、
いうことがまあ基本やと思うんですね。
それはやっぱり心の問題でその方にですね、いや病気じゃないんだと、うん、ただちょっと人よりも不自由かもわからないけれども全然変わらないんだよっていうことはやはりアドバイスはしていかないといけないわけですよね、
不便やけども不自由じゃないと、うん、
決して、
ね、私も最初になった時に思ったんですけど、この会を紹介してくれた時にね、
うん、
その会いたらもうみんなね、その人と同じように酒も飲んだしね、そんな話をしてるしね、そこでまあ一つこの教えられたっていうんですかね、
うん、
だから不便やけども、
うん、
不自由ではないと、
ねえ、今日もあのご住職に私実は初めてお会いするんですけれども、今こうしてスタジオの中でねお話伺ってて、あの最初にお会いした時まさかあの人工肛門つけてらっしゃるっていうのはね全く夢にも思わなかったんですよね。でご自分からおっしゃってくださって、で今日もあの JR でずっとお一人でいらっしゃって、だから外出されて外歩くのも特にご不自由でもないんです
ね。ないです。
うん、
ただまあだから外国この間もチベットへ旅行してきましたけどね。
チベット行ってらっしゃったんですか。
あそこはまたトイレのないとこなんですよ。
それは大変なとこですからね、今までもお話出ましたけど外で少なくとも洋式のトイレがないと、ね、なかなかしにくいというお話ありました。まさかチベットにそんなあちらこちら洋式のトイレあると思えないんです
ね。ホテルぐらいしかないですね。
はあ、もうそういうところでもまあ平気で要は海外でも出かけることができるんですよというちょっと見本を示されたみたいなもんですよ。
まあまあ、そういうことでやっぱり自己肛門つけてる人でもどんどん海外行ってる人も
おられます。
おります。ただ人と違うのは装具ですか、そういうのを余計持っていかないかんというだけの話ですかね。
でもそういうのきちっと準備されたら別に、
ね、
旅行外に行かれるのは怖くないわけですからね。
ホテルの西洋式なホテルですかね、ベッドのあるところ。
なるほど。そういうのは事前にチェックしていくのは分からない話ですからね、はい。でひょっとしてご住職のラジオ機の方でこの人工肛門実際につけていらっしゃる方で普段悩んでらっしゃる、なかなか外出しないという方もいらっしゃるかもわからないんで、この放送もしお聞きでしたらね、ご住職おっしゃったように平気ですからぜひ普通の方と同じような、ね、生活をされてください。はい、教会の方もありますんでまた次回その辺のお話、連絡先と申し上げます。どうもありがとうございました。
はい
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北見へどうぞ。
今回のシリーズ海南市名鷹の千年寺ご住職中西康夫さんがお客様でした。今日のお話、名寸北見の提供でお送りいたしました。名寸北見の提供でお送りいたします。こんばんは、宇田川和彦です。この番組では和歌山県青年僧の会のご協力によりまして和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズいよいよ今日が最終回になります。海南市名鷹にあります千年寺ご住職中西康夫さんがお客様です。こんばんは、はい、あっという間に最終回になってしまいましたが、はい、まあいろいろお話を伺ってきた中で まあ、特にあの中井さんの場合ですね、日本オストミー協会、まあ、人工肛門をつけてらっしゃる皆さんの会を組織してらっしゃった、
はい、それあの人工膀胱、
あ、人工膀胱、
ね、膀胱の方も一緒です。
あ、膀胱の方も一緒なんですか。
はいはいはい、
人工肛門と人工膀胱と合わせてなんですね。
はい、
あ、患者数としてどちらが多いんですか。
人工肛門の方が多いですね。
ははは。で、膀胱の場合もやはりあの直腸がんになられて、
直腸がんではなしに、前立腺のがん、
前立腺関係のがん。それぞれ、まあ、中身は違ってるんですけれども、まあ、お立場としては同じことでね、うん、外でトイレしにくいということなんですよ。
そうですね、身体障害者の内部障害ですかね、
うん、なるほど、
というふうに、まあ、大体は認定されてるね。
ご住職、今この日本オストミー協会和歌山県支部ですが、大体会員の方何人ぐらい入ってらっしゃるんですか。
320人ぐらいですか。
お、はい、前回ですね、前々回でしたか、和歌山の場合およそ1000人ぐらいの方いらっしゃるんではないかというお話ありました。ということはまだまだ、まあ、隠れてった辺ですけれども、なかなか表面に出たくないとおっしゃる方がかなりいらっしゃるんですね。
それと、うん、そういう方もおられるし、入って、自分でこの何ですか、ノウハウを身につけるとね、もうまあまあ自分でいきますから、このオストミー協会でいろいろ話を聞いてね、
はい、
そしたらもうまあ言うたら、もう言わないわということで、やめられる人もありますんや。まあ、僕ら言うてるのはこのやっぱり、自分だけでなしに、うん、自分のこの教えてもらった、この人工肛門をつけて生きていくこの技術とか生き方を他にも伝えていくというね、こういうことが大事じゃないかと。だから自分でよかったらいいんだけど、他の人にももっと伝えるという仕事をもっと大にしやないかと。まあまあそこのあたりをもっとね、広げていかないか
と。これはご住職、今のお話って非常に大事なことですよね。たまたまの運悪くっていうのも変ですけれども、まあある意味では選ばれてね、そういう病気になってしまって、でそれで人工肛門をつけて、病気の方は全開したんですけれども、例えば人工肛門を使う上でのいろんな不便さとかね、もろもろ問題点っていうのはやっぱり使った方じゃないとわからないわけですから、これ貴重な存在ですよね。で当然その後輩という言い方もなんですが、今後もそういうね、病気になられて人工肛門なり人工膀胱をつける方、これ間違いなく出てくるでしょうから、そういった人たちのためにもこうお役に立つという、
伝える仕事っていうんですか、
うん、
自分の得た、ね、ものを人に、
これは、はい、ご住職、ある意味で神から与えられた使命と考えても、
まあまあそんなに大事なことはないです
よ、うん、
まあまあそういうことを思いますね、
うん、よくあの難病にかかった場合、お医者さんとお話をしたりとか宗教家の方と話をするとね、難病かかった当人も家族もね、質のどん底に落とされるんですけども、その宗教家とかお医者さんの話だと、結局それもね、ある意味で神から選ばれて、あなたにそういう病気を与えられて試練なりとかね、あるいはまた自分たちの後の代のね、人間たち、人類に伝えるためにあなたはこうそういう病気与えられたんだみたいな話なんですが、その辺どうです
か。そんな崇高なことよりよりもね、まああの無病息災という言葉ありますね、一病息災ってなんですよ、うん、あの病気あるんがありがたいと、
うん、
病気ある、持病あるんがありがたいと、持病あるゆえ無理ができないのがありがたい、すごい歌があるんですね、ヘルモスさんという方、そこには覚えてませんけどね、だからあの病気を持っていることによって、うん、健康の喜びというのは、健常の
時に
は
も
っと弱かる、あるいは無理もしないと、あるいは病気によって得た心の不安を自分で、どうしていったか、自分をまた人に教えてあげることもできると。
なるほど、
まあ、まあこういう点ではね、そんなに考えたらそんなに辛いことじゃないですね。
病気はどう考えても誰にでもですね、これは大なり小なり人生の中で遭遇するもんですよね。
ね、
だ病気といかに付き合うか、 共存するかっていうのはもう大事ですよね。
そうですね。だから西洋医学では闘病ということで病気と戦うという言い方をしてます
けども、戦う病、闘病、
うん、破れたらお手上げですかね。それは仏教では昔から病気は全知識、予期しとも、だから病気を友として考えていきなさいと、こういう教えがあるんですけども、
なるほど、病気を友としてね、まあ、そういう考えが本当に普通にできたらいいですけどもね、どうしてもあたふたしてしまうケースが多いんですが、まあ、これから例えばホスピスの問題とか、これはまあキリスト教で使う言葉ですが、仏教ではリハーラという言い方しますね、はい、このリハーラの問題なんかも大事になってくるんでしょうね。
そうですね、特にまあやっぱり死という問題を考えるときにはやっぱり信仰ということがどうしても大になってきまして、誰かにすがるっていうんですかね、絶対的なもん、まあ、我々言った仏さんですね、阿弥陀さんにの力におすがりして、そしてまあ生かされていくと、そういう考え方で世の中を見たり考えたりすると割に楽になるんですよね。それがなかなか、まあ、理屈でなしに、まあ、実際に分かってもらうのには、かかりますけどもね。
これ人間関係、まあ、家族とか、兄弟親子から友達、周りの人間関係もこう希薄な時代ですから、
不信の時代
から、そうですよね、
メルトモとかケアマネージャーという事件が、
最近頻発しますね。
これに、まあ、殺人事件が起こりましたけども、まあ、死に、相手を信じたということからね、起こってきたように思うんですけども、その信じ相手を信じたらあかんぞと、うかうか人を信じたらあかんぞという世の中です ね、
ま
あ、ね、そんな中で私たちは、また特に、まあ、仏さんの手は世界におるもんは、やっぱり絶対的な神田さんの計らい、あるいはお力、救いを信じると、こういうことで生きていかんとですね、悪いんじゃないか。
こういう世の中ですから、ますますその心の問題っていうのは大事になってきますし、まあ、ご住職の場合はね、人工肛門つけてらっしゃる患者さんの和歌山県の代表者のお一人でもありますから、ますますそういう方の患者の方のためにも、一つ今後もいい活動を頑張ってきてください。どうもありがとうございました。
はい、名寸北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町名寸北里へどうぞ。
今回のシリーズ、海南市中の千年寺ご住職中西康夫さんがお客様でした。今日のお話、名寸北里の提供でお送りいたしました。